YJFM、YJFM、こちら、やるじゃん FM、周波数 87.0MHz で放送中。
さあ、やってまいりました。本日、3月7日日曜日、第307回、87.0MHz、学大 FM はと言いますと、いつものように、池花摂取流、次期家元、松野光原さんからのご紹介、学芸大学駅そばは、居酒屋インファームさんのご理解とご協力によりましてね、そちらにお伺いし、今週もお送りしてまいりますので、どうぞよろしくお願いいたします。さてですね、特にこのところ、別段変わったこともなかったところから久しぶりにですね、今日は何の日ということで当たってみましたところね、消防記念日、あとは警察制度改正記念日、花粉症記念日ね、まあこのところの陽気としては花粉症記念日、まあ仕方ないですよね、テレビ的には日本テレビ木曜スペシャルにて、ユリゲラーの登場でですね、スプーン曲げ超能力ブームに、発展するなどなどですね、やはり話題にすべきことがないときはまあこんなものなのかななんて思いつつですね、まあそんな中ね、最後にやってくれました私たちの世代にはね、特に思い入れも、強く記憶にも深いというですね、1980年3月7日の出来事といえば、山口百恵&三浦友和のですね、婚約発表ということでしたけどね。まあ、そういうお二人の結婚のこととですね、百恵ちゃんのね、そういう引退のことを思い返せばですね、彼女はまあ、それこそ、現在までのね、約30年間をメディアの露出が全くない中でね、それでも今なお人気と話題が絶えないことを思えばですね、まあ、私が、別れた女房が店に来た日でね、クラウンレコードがメジャーデビューを果たしましてからね、これまでの7年間の歳月などはまだまだ及びもよらないななどと余裕を持って見たものの、そもそもそこからしてですね、人気と話題が盛り上がる試しがなかったという、ね、ことによくよく気づきまして、返す返す、あの時もうちょっとぐらい売れてたらなとか、頑張っとくべきだったななどと、この春先には特にそんなことを痛感しないではいられない、そんな様々なことをキーボーイドード、そしてそんな早3月と月が改まり、ましたところでですね、第1週目担当女性サブパーソナリティといえばですね、いつもでしたら女優クローバー由美さんにお願いするところなんですが、急遽ピンチヒッターをそこでご依頼申し上げましたところですね、なんと心よくご快諾並びにですね、ご参加いただくことになりました。前回1月19日火曜日、学芸府にゲストにご出演、していただきましてね、その経歴も日本アマチュア歌謡祭第20回記念大会最優秀賞歌唱賞、第21回大会ヤング部門グランプリ受賞といったですね、青森が生んだ期待と期待の民謡歌手が、といえば、こちら、
皆さんこんにちは、坂本理恵です。
はい、おさま
ー、すいません、なんか変なかすれ声で、
最初にやっぱりそっち行きますか。
はい、
あ、まあそうなるわね、はい、そう、期待と期待の、あの日本青森を代表する期待の星といえばやっぱりその声ではちょっと気が引きますか。
申し訳ございません、
まあでも、はい、まあ、その声のことはまた後ほどお伺いするとして、
はい、
まあ本当坂本理恵さん的にはね、1月の放送にご登場いただいてですね、はい、学芸からは本当にもう、はい、もしよかったらまたいらしてください、またいらしてくださいということで、ラブコールをお送りしてたわけで、はい、まあ今回たまたまね、クローバーさんが、はい、ちょっとお仕事で、まあ参加できないということで、はい、お問い合わせさせていただきましたらね、はい、心よく引き受けてくださって、はい、大変ありがたいんですけども、はい、なんか寒い、まあ、ちょっとこんな感じのところで、また以前とは違ったような ね、あの鍋料理のお店でですね、
はい、
ちょっと足元が寒いんで、坂本さん的にはなんかこう妊婦さんみたいな格好になっておりますけどちょっとこの状況は写真では映像では見せられないなみたいな感じではあるんですけども、はい、でも黒のね、あの、はい、これはなんていうんですか、これワンピースですか。
あ、これですか、
うん、
あ、コート着ちゃって
あ、コートのままなんですか、それ、はい、あ、それでも脱いじゃうとどうなっちゃうんですか、はい、
脱いだらあのワンピースに、
あ、ワンピースになるわけ、はい、あ、コートのままで、はい、お寒い中でね、本当に今日まだ特にこんな寒い中 ね、
そうですね、でも雪積もんなくてよかったですね、
まあ、これからどん どうなるか分かりませんけどね、はい、喉の調子も悪い中本当にまあご協力いただきましてありがたいんですが、はい、どうでしたかそれ以来学芸風、まあ、ご登場いただいたのがね、はい、1月の、ね、今年本当に初めての頃だったと思うんですが、はい、19日火曜日ですか、で今日まあ日曜日ということなんですけども、はい、その後お仕事だとか、まあ、もちろん、うん、喉の調子のことも心配なんですが、
はい、元気に活躍させていただいたんですけれども、うん、ちょっと体調を崩したところもありまして、
うんうん、というのはあれですか、要するにその喉で体調を崩した、例えば体調を崩したから喉がちょっとそういう風にして、ハスキーボイスになっちゃった、
やっぱりちょっとまだまだ若いと思って、うん、少し無理をして、
やんちゃしたな、
やんちゃしちゃって、
なんだかな、夜通しなんか飲み明かしちゃったりとか、
そういうことじゃないんですけど、
ちょっとこう、なんだっけ、船橋あたりに行って、浮かれてみたりとか、
違いますよ、真面目に仕事してたんですけど。
そうですか、
はい、
あ、
ちょっと自分の体も大切にしなきゃいけないなと。
それはそうですよ、それは期限ですから
、はい、
あなたよくそんなで私にお体大事にねとか言えた義理じゃないんだから
そうですよね、
いやいや、まあ、さ心配していただくのはありがたいんですけどね、はい、やっぱり若いからって言ってもね、はい、いやいやそんなことないですよ、
頑張ります、
はい、まだだってね、このほっぺたのあたりなんかねもうピチピチしちゃって熟二十歳の娘を見てるようなね、
はい、ああ
それはもう本当じゃないですかそういった部分で言うと気をつけないですねお前何笑ってるのいやいや、まあまあそんなこんなで、でも特に、はい、それから、あれですね、はい、大変な状況というわけじゃなくて、
はい、
まあ徐々に全開しちゃうと、はい、でということはまたお仕事にも、はい、徐々にこう、はい、順調に、はい、復帰しつつあるというふうな形で、
はいはい、そうなんです、
まあまあ頑張ってまいりまし
ょう、はい、今日お会いできるの楽しみにしてます、
はい、いやいや、そう言っていただくとありがたいんですけども、はい、この前の放送的にはいかがでしたか。
そうですね、うん、この間の放送もすごく楽しかったですし、
はい、
またあのね、駒沢通りの通りでね、
はい、そうなんですよ、
自転車屋さんですよね、
そうそうそうそうそうそう、はい、もうだからあそこね、温度されちゃいました、温度されちゃったわけじゃないですけども、はい、まあそういったことでね、学園的にはいろいろそういう、まあ、事情ありまして、はい、新しいロケーションを探した結果がこちらのね、うん、まあ、500回になるというふうな形で、はい、今はまああくまでもその暫定的なんですけどね、はい、お伺いしているということで、まあ、それにしてもやはり、少なからず学園にこうやってお出かけになっていただいたということは、
はいはい、
やはりその、学芸部という番組に興味を持っていただいたのか、
そうですね、
それともこのサンママンのこのサンマの力なのか、
サンマのパワーだと思います、
サンマパワーですねそれキーボーさん抜きでね、それキーボーさんもちょっと入ってて嬉しいんです
けど、キーボーさんも入ってます、
入ってますか、スケタシみたいなあなたもあれですか、は
い、
まあでもお元気そうでよかった、その笑顔を見てるだけでね、はい、
ありがとうございます、
はいはいはい、まあそんなこんなでね、今日はまあちょっと黒羽さんのピンチって形ではなりますけどね、
はい、
学芸的にはもう以前から本当にラブコールを送っておりますように、今日も番組を通じてですね、はい、本当に、坂本さんのことをね、いろんな、あ、まあ、そのプライベートじゃないですよ、はい、で番組的にそういう女子サブパーにしてね、はい、これから、まあ、今後ともその、コミュニケーションといいましょうか、はい、いやまあズバリ学芸部のサブパーとして、はい、招聘させていただきたいということで、はい、番組の中でどんどん口説いてまいりますんで、
はい、
そんなことでどうぞよろしくお願いし、できればと思いますよ、
はい、
大丈夫ですか、
はい、大丈夫です、
妊婦さんみたいな、なんか数珠とか持ってたら黒いだあれだ
った、数
珠じゃないの、これ真珠のなんか結婚式の
春っぽい感じのこれ髪飾りなんですね、
あ、失礼しました、髪飾りなのね、
はい、数
珠
って
なんかだから結婚式の帰りなのか、それともお葬式の帰りなのかいやいや黒ずくめだからね、いつもでもお洋服はこんなシックじゃないでしょ、だってはい、まあ、プライベートは分かりませんが、はい、やはりお歌う時などお着物だったりとか、
そうです、ね、
髪飾りなんかもゴージャスに、
はい、割と派手だと思います、化粧も濃い濃い
あ、そうなんだ、さっきね、この女の方にね、
はい、
ラジオなりに、なんでお前化粧してんだよなんてことで揶揄されてしまいましたけども、
はい、
一応写真も押さえてなんかするのでね、
そうですね、やはりちょっとね、男性2人に囲まれてますので、
そりゃそうですよね、
少しはちょっと綺麗にしとかないと申し訳ない
なと思って、女心のわからないマスターって困っちゃいますけどね、まあまあそれはそれですね、そんなこんなで本日はですね、はい、黒羽さんのピンチヒッターという形でね、うん、民謡歌手の坂本理恵さんと一緒にお送りしてまいりたいと思います、ね、
はい、
そんなこんなで、ここまでの印象や近況を伺ったところでですね、はい、それでは早速始めてまいりましょうか、あ、いつものサンママンことキーボー伊藤と
坂本理恵の
学大 FM、 本日3月7日日曜日の爆大 FM でございますけどね。あ、いいですね、拳の付き合い方も元気があっていいですね。
拳の付き合い
方も、ね、やっぱりいやあははってあなた民謡歌手の方っていうのはやっぱ陽気な方も多いのかしらね。
多いと思います。
そうかね、
あんまり暗い人っていないですね。
そうですよね、
歌い手は特に明るいです。
おーおー、
でも三味線とか三味線の人では一部暗い人もいます。
それはそうでしょうね。みんな陽気でもうそれどんぶくどんぶくやってたらお前らバカかみたいなことになっちゃうし、まあまあでも陽気には越したことないと思いますけど、
ね、
中にはちょっとねキュッと締める人もいないとね。
う
ん、いやかといって民謡歌手の方がおバカさんってことじゃないんですよ、
はい、
だから人を楽しませたいとかね、うん、そういう部分ではまあ容疑が一番には違いないと思いますけどね、
はい、
今朝もだからちょっと話あれですけど、
はい、
民謡歌手ではないんですが、
はい、
あの私この番組やるのにいろいろ台本書いたりとか、まあ、時間的にはいろいろまじまじなんですが、
はい、
今朝もね NHK の、ね、教育課なんかでね、
はい、
あ落語やってねえかなと思ってちょっとテレビつけたのかな、そしたらねあの高石智也さんつって、
はい、
あなたの世代ではご存じないかも分かんないんですけど、あの昔あの受験生ブルースっていう歌を歌っておいてね、おいでみなさん聞いとくれ僕は悲しい受験生みたいなことでね、そんな歌を歌ってる方はもうねですからあの頃の一線級だったんですから70でもうこれには違いないと思うんですよね。その方がまあやたら陽気なんですよ。もうお話してても本当にずっとこう笑いながらいやみたいなね、えなんかフォーク、ね、フォーク界の三遊亭円楽かぐらいすごくあははみたいな感じでもう何喋る人 もうニコニコニコニコ、だからやっぱりご本人がそニコニコっていうのはそのライフワークというか自分のそういう生活 その人生の生き様っていうかスタンスみたいなことで、
はい、
だからまあそのちょっと話長くなりますけど、要するにその方はそのなんだっけ受験生ブルースっていうんで、はい、一世を風靡した時に、
はい、
まあやっぱりこういろいろ売れたよは売れたけど、思い悩んだりとか、はい、いろいろ葛藤とかあったんじゃないですかね。で1年か2年で、
はい、
そのフォークの世界やめちゃうんですよ。で自分はそれをあの生き様みたいなことを探しに行こうとしたのか、また何か新しいものを探しにしたのかちょっと分かりません。アメリカ行って、
はい、
でそれでそのマラソンを覚えて、
はい、
これでホノルルマラソンに第5回目から参加するようになって、今までずっと参加してて、
はい、
30何回参加してるのかな、33回って言ったかな。
すごい。
これで 今はホノルルママラソンに参加してる最長齢で最多参加。
ああ、なるほど。最高齢で最多参加。
うん、
すごい。
よく言えました。
はい、
生麦、生米、生卵。
生麦、生米、生卵。
やるな。やるな、坂本。隣の客はよく書き取る客だ。
隣の客。
ダメじゃん。まあそれはいいんですけど。
はい、
まあそんなことで笑顔だとか陽気が一番かなと。
そうですね、
こんな時節だけにね。
はい。
はい、まあやっぱり自分でもそういったら気をつけておいでだったりちょっとありますか。
気をつけてます。
うん、
泣くも一生、笑うも一生みたいな。
あら。
ことわざでしたっけ。
ありますよね。はいはい。
やはり泣いても同じだったら笑った方がいいかななんて、
う
ん。
なるほどね。やっぱりもう青森ですよね。
そうです。
じゃあ土地柄としては、まあ、申し訳じゃないんですけど、私、はい、あの三重県の伊勢志摩の方なんですけど、やっぱり、まあ、暖かい方が陽気 で、まあ、寒い方がちょっとこう陰気なって感じあるじゃないですか、はい、印象としてですよ、
は
い、
そうですね、
でそういった部分で言うとでもどうなのかなっていうと、まあ意に反して陽気ですよね。
そうですね、
うん、でも青森の県民だとかあの辺の方たち東北の方たちはみんな陽気っていうわけじゃないと思うんですけども、ねえ、
うん、
なんかこう山形の方行ったらおしんみたいにいじめられたりとかねいろいろあったりだと思うんですが、
でもどうなんでしょうね、うん、でも あんまり余計なことは喋んない。
余計なことは喋んねえの、
うん、
余計なことは喋んねえんだあ、そうなの。
無口な人は多いと思
う。無口な人も多いんだね。いきなり生ってんだ。俺が生ったからってあんたの生になくてもいいんだよ
お上手
お上手じゃねえんだからいや、ただ好きなだけだから、はい、こうやって喋ってんのが、
うん
あでも陽気なのと、なんか、なんだろう、そういうね、うん、あ、知ってんだよ、私、うん、青森の方の。
はい。
あ、まあまあいいや。ここでちょっと喋ったってもったいないから。はい、こんなこと喋ってると番組全然入ってきねえんだけど。まあまあ、そんなこんなで、はい、本日の書き込んだメールの紹介から、はい、改めて入ってまいります。はい。なんか、だから陽気にさせてくれるのが楽しくて、うん、そんな無駄話いっぱいしちゃうぐらい、なんかいい感じで、なんか、だからそれもね、はい、前回の印象でも多分持ったんだと思うの。
はい。
だからなんかこう一緒になんかできないかなっていう印象で。それで別にね、それはまあ個人的にも好きですよ。はい、こんな放送の中で。個人的にも嫌いじゃないけど。
ありがとうございます。
やっぱその感じはいいのかなと思って、うん、学F的にはね、
はい、
ぜひまあ本当にいろんな形でご参加いただいてお付き合いいただければなというふうに思ってるんですよ。はい、でもまあちょっとまた話もなくなっちゃうんですけど、うん、どうですそんだけ陽気で、なんかね、はい、こう、気立てが良くて、うん、やっぱりその男は度胸、女は愛嬌って言うじゃないですか。うん、
はい。
もう、表になるでしょ。
いや、モテないんですよ。
そんなことないでしょ。
でも、なんか、どう、モテたいですね。
モテたいですね。わかりやすいな。あ、そうですか。
はい。
それはもう年上、年下とか、やっぱ関わらずっていうか、やっぱり自分のストライクゾーンみたいな、やっぱり、あったり、理想が高すぎんじゃないですか。
そう言われるんですけど、あんまり理想は高くなくて。
うん、あ、そうなんだ。
ねえ、ちょっと今年こそは本当にモテないと。
うん。
ダメですね。
うん。
頑張ります。
頑張りますね。じゃあ、この学芸法また通じてですね。
はい。
いろんな意味でそういったね。はい。あと、婚活にも励んでいただくと。もう、うち結構婚活励んでる人結構いたりなんかするんで、はい。頑張っていただければというふうに思いますんでね。はい。はい、そんなこんなで、本日の書き込みのメールの紹介でございます。まず最初にいただいておりますのは、ご無沙汰ということで、中目黒アンビエント東、ごめんなさい、樋口明さんから、ティハールの場所は知ってるけど、行ったことはないなぁ。あそこはオーナーは一緒で、店の携帯だけをしょっちゅう書いてるみたいだけど、あと、ごめんなさい、納豆じゃねえ、あと、豆腐ソングの件も了解え、そろそろ正式にタイトル決めたらいかが、かっこ笑い、また、待ち合わせについては、まだちょっと流動的ですが、ディハールへは当日19時に現地待ち合わせでいかがでしょうかということですね、こちらはまあ中目黒さんで、なんでしょうね、コンピューター関係のね、まあ、そういうイベントだとか、
はい、
やっておいでの、そのアンビエントという会社のね、樋口さんって、はい、私どもため年なんですけども、中目黒には JB というですね、はい、ライブカフェみたいなのがありまして、そこでまあ知り合ったお友達なんですけども、で彼がまあ中目黒に精通しておいでだということで、
はい、
まあ、これは、ティハールさんっていうのは、はい、学芸関係の方からのご紹介のお店なんですけども、アジアンテイストのお店みたいでね、いい感じのお店らしいんですよ。だからいろんな形で、例えば学芸が出張放送できたりとか、またいろんな部分で、その今後の学芸の選択肢としてね、はい、いろんな、まあ、可能性とかが見出せないだろうかというふうな形でご案内いただいたところか、とりあえず行ってみようじゃないかと、はい、いうふうな形でね、この、樋口さんが中目黒で、はい、まあ、いろいろと、まあ、本当に中目黒住んでおいでなので、よくご存知だという形でですね、
はい、
まあ、出かけるというふうな予定になっていることで、はい、こんなメールを頂戴したわけなんですけど、あとは豆腐ソングね、
大豆って今おっしゃって
大豆じゃなくて納豆って言った
ね、納豆だ、ごめんなさい
間違いを突っ込んでる方が間違っちゃいけないでしょまあまあそんなこんなで豆腐ソング、
豆腐ソング、
もう早速、いやいや、もう早速TBS の、あなたへモーニングコールっていう番組にオーディションに、
はい、
送りましたけど、これ3度目の挑戦なんですけど、まあ多分また今回もダメでしょう。
いや、わかんないですよ。
わかりませんけどね。まあ一応だから今年はちょっと豆腐で、今までですよ、サンマだったんで。しまいにこれサンマの上に豆腐乗っけてやろうかなと思うぐらいで、いろんなことをやってみようかなと思ってるんですけど。はいはい。どうですか、お豆腐。お好きだとしますか。
お豆腐好きですよ。
そうですか。
はい。
青森の方はあれは、しょっつる鍋何でしたっけ、しょっつる鍋じゃなくて何だっけ、
うちの方は、八戸なんですけど、せんべい汁っていう。
せんべい汁ありました、はい、お鍋に、おせんべい入れてね。
そうなんです。
食べてコトコト。
はい。
煮て食べちゃう、あれはどんな醤油テイスト、あ、塩テイスト、
鶏の出汁を取って、
鶏の出汁を取って、
醤油ですね、
お醤油ベースで、
はい、まあ、各家庭で味は違ってくると思うんですけれども、
きりたんぽっていうのは、
きりたんぽは秋田ですね、
秋田か、
は
あ、
い、
秋田名物はじもりはだはだおがでおがぶりこ、
ああそれそれ、
じゃあ納豆もしもし、
ね、いやま納豆大だてまげわっぱ、
本物だ、本物これ一度やってみたかったね、あ、そうですか、はい、いや本調子ちょっとやってみて、
本調子コラ秋田、コラ秋田名物初盛りはたはた、おがでおがぶりこ、はあそれそれ、のしろ春慶、ひやま納豆、大だて曲げわっぱ、はい、はい、北がさっさ、
どどんがどん、
こいさっさ、 こいいな。
いやーやった、いやーいいな、日本一、
ありがとうございます。
よし、じゃあ、 北からずっと南の方下っててみよう。そんなにできねえからみたいな。ああ、いいですね。まあまあそんなこと、あ、きりたんぽは秋田、はい、
秋田です。
まあ、じゃあ山形の方はまた、
山形とかになるとタラとか、
ああそうですか、やっぱりそれぞれのこうエリアでのね、ご当地のお鍋があるんでしょうけども、はい、でも何でしたっけ、うん、特に煮こ、なんか鍋芋煮会みたいなのあるんですよね、はい、
あっちの方よくね、そう、山形ですね、芋
煮会、 あそうなの、
すごいでっかい鍋で、
うん、それの中にみんなドボンドボンと入っちゃって、ドボンドボン入るか、みんな。どんだけ乗りがいいな、あんたも。まあまあ、そんなんでね。はい、樋口さんと鍋とは何も関係ないんですけども、はい、とりあえず、まあ、今度行くお店はティハールさんっていうね、ちょっとまずアジアンテイストのお店のようですけどね、はい、またその行ってきた経過についてはご情報をお伝えしたいと思いますね。はい、一気になんか賑わってしまいましたけど、ね、まあ、ちょっとなんか、メガネが曇ってしまいました、思わず。
熱気で。
そうそうそう、いやいや、はい、はい、続きまして。
はい、こんにちは、クロバです。
はい、クロバさん。
7日の件、ありがとうございます。うん、では、お言葉に甘えてお休みさせていただきます。うん、坂本さんにもどうぞよろしくお伝えください、うん、14日は大丈夫なのでよろしくお願いします。
はい、黒羽由美さんね、はい、そうなんですよ、だからまあ今回ちょっと入れ替わりみたいな感じでね、黒羽さんには今週お休みと、はい、彼女も頑張っておいでですからね、なんて言ってましても、お仕事だからそういう PV 関係の、PV っていうのがなんて言うんだろうな、
PV
ですかね、プロモーション、
プロモーションビデオ、
ビデオ、いや、ご自身のじゃなくてね、要するにその、会社企業のね、
企業の
そういうのなんかまたなんとか V っていうのがあるんですよ、それとかあとはまあもちろんテレビですよね、うん、もう基本女優さんですから、はい、そういった形でいろいろイベントにも参加のようですし、
そうですよね、
まあ、だから本当にそういった部分ではね、マグエフもいろんな形でそういうまた、はい、サーパーソニーの方、いろんなキャラクターの方にね、はい、参加していただいてお送りしておりますんで、はい、早速ですが坂本さんにも、はい、ぜひその仲間に加わっていただいて、はい、だから、ね、なんかこう曇り顔にならないように、
なんかちょっと自信が、
そんなことないから大丈夫だって、それはもう何回も申し上げてるようにね、喉のことが気になってるんだったらね、はい、私結構それ個人的に好きよ、その喉。
あ、そうですか、
うん、
この喉、
いやいや、いや、そういった感じの喉でも、はい、いけてるし OK だ、それはもう、うん、八代亜紀さんだとかね、藤恵子さんだとか、ね、はい、ハスキーな、なんか素敵なセクシーボイスの方たくさんおいでじゃないですか、なんか褒められたりしません、逆に。
ハスキーボイスにはすごく子供の頃から憧れていた、こんな声になったのが生まれて初めてなんです。
お、生まれて初めて、
はい、今までが丈夫すぎて、
うんうん、
なのでちょっと若干落ち込みな、憧れの声になったんだけど、
うん、
ちょっと落ち込んでます。
ああ、そうかな、はい、まあ、だからずっとそれでコンディションがね、はい、行くんだったらそれでいいかもしれないし、そうじゃないんだったらまたね、はい、元に戻るわけだから、はい、そこら辺のコンディショニングはやっぱ今後の展開でしょうね、はい、どうしてもね、はい、でも悪くないですよ。
ありがとうございます。
まあだからどうなんですかね、まあ、せいぜい気をつけてください、
はい、
だから僕なんかもどっちかっていうと声帯弱い方なんで、どういうんですかね、やっぱりこう性格が出るんでしょうね、こうやっぱりこう
デリケート
でね、でこうクリーンなハートが
クリーンなハートね、そうです
ね、ガラスのこう、
はい、
お
いチ
キンさん、まあなんかそんな伸びやかなね、あれがある。だから自分の持ってるテイストと違うものに憧れたりするけど、はい、もしそうなった時はやっぱり自分の声はこれだなみたいなことで、うん、なんとなく不安になったりとか、
ね、
なんかノスタルジックになるっていうか変な意味でね、はい、早く戻った方がいいなって思うんだよね、うん、でまたちょっと戻って普通に歌ってちょっと違った感じで歌ってみたいなとかね、うん、いろんなこと考えてね、はい、人間って我が物だったりとか ね、
ま
あ、贅沢だからね、
はい、
まあまあでも、はい、いいですよ。
ありがとうございます、
はい、まあ、ただ大事にしたいとね、
はい、
はい、続きましていただいてます、おはようございます、はい、チキンライスさん、
お
ほらチキンライスアットマーク電車 D さん、申し訳ありませんがその時間ですと頭からの参加がちょっと厳しいかも、そして今度の日曜日が時間の取れる最後の日曜日でして、あら、
あら、
おそらく最後の学大 AFM になるかと思います、あらあら、何かとご迷惑をおかけしますがよろしくお願いします、 あ、これはまあチキンライス、
チキンさん、
チキンライス、最初のチキンライスさんって言って、はい、ご登場の頃はね、でまあだんだんと名前が変遷をきたしていって、もう一人古いリスナーって言いましょうか、はい、ファンの方で、春木さんっていう方がいる、うん、その方もいつの間にか、はい、マリーンズ総長春木さんはね、なんかどんどんどんどん名前が進化していくんで、なんだろうなみたいな感じなんですけども、はい、まあ、長きにわたって学芸風とね、私のことをこう応援してくださってて、ただ今年から今まで関西の方にですね、就職して、就職じゃなくて学生さんだったんですけど、それがめでたくこっちに帰ってこられましてね、はい、でめでたくこちら、まあ、今のは就職の時期に、大手の
素晴らしい
大手の会社に就職するということでですね、
もう
学芸風なんかやってられるかと、ふざけんなみたいなことで、まあどうか分かりませんけど、はい、まあ、そして、まあ、それでもそれは最初にしくじったのね、大変なことになりますから、はい、やっぱりこれから会社を背負って立つという部分で ね、まあまあ、それも致し方ないんでね、学芸風のことも、まあ、忘れずにですね、
はい、
できたら、うん、あの時より思い出していただくような形でですね、お仕事の方に集中していただければなというふうに思いますね。
はい、
はい、そんなこんなで、とりあえず、まあ、感謝と御礼を申し上げるとともに続きまして、あ、これはご当人から、はい、どうぞ、
はい、3月7日午後3時40分に
タイトル読んでください。
あ、お世話様です、
はい、
ご心配かおかけしております、
はいはい、
坂本理恵さん、
はい、自分でさんちゃん、はい、どうぞ。
3月7日、
うん、
午後3時40分に伺います、
はい、
声帯は回復に向かっております。
ほう、
体調は元気ですが少しハスキー声かと思いますので、
うん、
伊藤様、チキンライス様中心のトークでお願いできればと思います。
ほうほう、
どうぞよろしくお願いします、
うん、
では日曜日にお会いできるのを楽しみに
楽しみに
してます。
はいはいはい、はい、結構ですよ、全然大丈夫じゃないですか。
はい、
うん、だから、
はい、
学園自体に関しては全然興味も関心も、はい、持っていただいてて、何が不安なのかな。
そうですね、なんか、こういう声と、
うん、
あと、まあ、あまり頭が良くないので、起点の聞いたことが言えるかどうか。
そんなことない、そんなことない、うん、もうみんな頭いい人がね、はい、頭いい人はこういうところに来ないから大体普通ね、頭いい人は大体もう、あの、学習院大学じゃなくて、なんていうの、そういう、あの、上のね、そう、もうこういうのは出てこない人はあんまり賢いとは言わないから、うん、だからそれが研究所だったりとかさ、
はい、
ね、ノーベル賞取ったりとか、そういう方のことを言うわけでしょ、うん、
はい、
だから全然もう みんなも同じあれですから、
はい、
土俵ですから関係ないです、だからただ芸のことが好きで、おしゃべりが好きで、お歌が好きで、
うん、
ね、そんなことが共通のあれだったらよろしいんじゃないですか、うん、
はい、
ね、なんかその話題になると急になんかちょっとこうマイナーなトーンになっちゃうんだけど、
てんてん
てん、はぁ、秋田の異物始まり、はだはだ
小賀で小賀ぶりこ、
はぁ、それそれそれそれそれそれそれそれでいきましょう、それで、
はい、
ね、民謡になるとモードになるとやっぱりさすがこうね、モードがキュッとこう展開されるっていうか、スイッチオンになると、また目割り曇っちゃった俺ねえ、いいじゃないですか。あ、でもお得意のやっぱりこう自分の持ち歌みたいなのやっぱりあって、それはやっぱ青森の民謡だったりとか、
そうですね、東北系が多いかもしれないですね。
でも秋田恋歌とかなんかそんな歌もあったんじゃなかった
っけ、秋田孫歌、
秋田孫歌、
あ、この間
それはどんな感じなんですか、
ちょっと歌えるかな、
あ、いや、だ今喉が大変なんだな、はい、あ、じゃああんまり無理しないで結構ですけど、はい、っていうのはね、私ね、はい、あの青森がどうってことじゃなくてね、あの桜田淳子さん好きなんですよ。
ああ、
あの人は秋田出身だから、
そうですよね、
それでね、
はい、
やっぱりなんとなくその、
はい、
あの界隈の空気感っていうのは、
秋田美人、
まあそうですね、でも青森だってやっぱり水が良かったりとか、ね、あの北の最果て青森、それでいい女が取れるかどうかちょっとよく分かりませんけど、やっぱりこう、はい、ね、坂本さんを代表するような綺麗な方が多かったりするんじゃないですか。
とてもないです。
代表の、アーティストって言いましょうか、俳優さん、
はい、
女優さん、
はい、
歌い手さん、
はい、
政治家の方、
はい、
どういった方がおじだったりしますか、
ね、青森ですか、
はい、
吉幾三さん、
吉さん青森なんだ、
はい、太宰治さん、
太宰さんは山形じゃなかったっけ、
青森です、
青森なんだ、はい、あ、津軽だね、
はい、
あ、そうなんだ、はいはいはい、あ、もう豪農のね、
はい、あと、あの今話題の美人すぎる、
うん、
市議会議でしたっけ、
あ、そうか、
八戸、
そうか、はいはいはいはいはい、なるほどね、いや、吉さんは私面識もありますし、正直で一緒に飲んだこともあるんですよ。
あ、そうですか、
ご存知、
はい、あの私は駒劇場とか見に行かせていただいて、
うんうん、 それこそプライベートのお付き合いもあって、
いや
そこまではないけど、はい、あそうなんだ、ヨシさんはね、私下手したらヨシさんの弟子になったかも分かんないぐらいの時期があって、
あ、
でまあ、まあ、今でこそねちょっとまあそういったあれはないんですけども、うん、でもよく存じ上げてますよ。
あそうですか。
トモコなんて言う言い方がありましたよね。あ、もうさすがによくご存知ね、はい、はいはいはいはい、うん、まあそうですか、はい、あれ千間さんは宮城だっけ、
岩手です。
あ岩手岩手、はい、岩手、岩手といえばね、
はい、
そうです。だからね私なんとなくねもうなんか桜田淳子でくくってるんで、みんなあの辺みたいな感じ、
ね、
あみんなの辺、まあ、秋
田青森、ね、同じようなもん
ですね。同じようなものかどうか分かりませんけどね。
はい、
で宗像仙台まで下ってくるとなんか伊達政宗でくくれるみたいな、
そ う, です、ね、
そういう感じなんで、はい、大雑把なんですよそれ、
はい、
まあまあそんなこんなで、どこまで行きましたっけ、最後最後ですね、はい、宅配ファイル便からミモザ、坂本隆さんからいただいてますね、私だから坂本さん、この方もねバイオリンでミモザっていうユニットでねバイオリン弾いてるおじの方なんですけど、坂本さんっていうんですよ、坂本さんどうもね私なんとなくご縁がありましてね、
あそうですね、
おじも坂本じゃないですか、
坂本です
。でここ学大にね夢半島っていうね店があるんですけど、はい、ポアっていう店 の,、はい、あの前身がポアって言って、はい、でそこからまあ派生して夢半島っていう店ができたんですけど、はい、まあ、もちろんこの界隈の方しかご存じないんですけど、はい、そこのマスターとママにもすごくよくしていただいて、CD 買っていただいたりとか、はい、で元々そこにいらしたあの、板長で、はい、秋山豊っていう男がいるんですけど、はい、その方は私のまあ兄貴みたいな人でしてね、でその方がお世話になってたその夢のマスターママが、はい、まあ、ご夫婦だったから、坂本さん。
あそうですか。
これ余計な話ですけど、まあちょっと以前付き合ってお嬢ちゃんも坂本っていうお嬢ちゃんと付き合ったことがあったりなんかして。いや、だからってあなたがどうってことないですよ、私も余計なこと言わなくてもいいんだけど。ついついやっぱりあの正直なもんですから。でも坂本さんね、意外とご縁あるんですよ。
そんなに多い名字じゃないですけどね。
けどね。だからそれをご縁と捉えるんであれば、はい、ぜひこちらの坂本さんともご縁をね、持たせていただきたいなと思ってね。はい、あり
がとうございます。
なんか嫌な笑い。
そんなことない。
笑みなんです。大丈夫ですか。
はい、大丈夫です。
あの個人的に、サママンが気に入らないとか、
なん
か
そんなことない、
気持ち悪いとか、そういうんだったら言ってくださいね。学校 F には興味あるんだけど、ちょっとあの人、ちょっと、あんな人じゃないのみたいな。ちょっと変わってるとは思ったけど、なんかちょっとセクハラっぽいしとか、そういうのあったら言ってくださいね。
はい、
全部あの、チキンとか春吉のせいにしますから、もう大体他力的に生きてますし、
はい、
責任転嫁のキーボーっていうの有名なんで、まあまあそんなこんなでね、
はい、
いただいておりますミモザの坂本さん、さんま先生お世話になります、仮ですがまずは仙台の夜スタジオレコーディングバージョンを動画から送らさせていただきます。画像はウェブ用に圧縮してあるので、画質が良くないですが DVD に焼くときは1秒あたりのフレームの数が大きくなるので動きをと画質は共に良くなりますと、うん、だからね本当にそういった意味で言うと豆腐の方にこれからますますご縁を持たさせていただきたいっていうのは
そうです、ね、
あの仙台の夜っていう曲をね、
はい、
あの歌おうじゃないかというふうな形でこの前そのスタジオレコーディングバージョンを収録してきまして、あと動画のアコースティックバージョンも収録してきまして、はい、それをなんとあの家福新報社っていうね、はい、あのあちらの方の青森はなんかそうご当地の新聞社ありますね、
新聞社、
うん、
むつ新聞社、はい、
やっぱあるわけですね。
ありますね、
はい、私の三重県の方だったら三重新聞だったかな、まあ、中京新聞だとかありますよね、はい、それで感じで仙台の、はい、宮城県は仙台の方で、まあ、河北新報社さんの、まあ、記者の方に気に入っていただいて、で、まあ、その中目黒の夜っていう私の持ち歌を替え歌で歌ったところですね、仙台の夜、
おいいですね、
これはちょっといいじゃないかというふうなことで、はい、まあ、新聞社の方で盛り上げて、で動画サイトの方で、いろいろとそのうまいもの巡りの、動画をシリーズ化でお送りするんだけど、はい、それを私 の, その仙台の夜をテーマソングにし、
はい、
また、仙台でイベントがあった時は、キーボーイ等を呼ぼうじゃないかと、は
い、いいですね、
いうふうなことですね、
はい、
そのついでの並びついでって言ったらですね、並びで、
はい、
どんどんとあの
北上に
北上していって、
はい、
ね、仙台、岩手、
青森、
秋田と青森並んでんだっけ、
並んでません、岩手、秋田、青森ですね、
うん、あ、もう青森一番取ったんだもんね、
はい、
そうなんです、まあそこまで行ければ
北上しましょう、
北上しましょう、
はい、
一緒になんかやる、
ついてきます、
つい
カバン持ちで、
いやカバン持ちじゃないけどもねえ、はい、だけど一緒にもしコラボしてくれるんだったら、はい、私も心強いわね、あっち行くのにね、東北の方でね、あなたが前やってくれて、
はい、
でその私が歌って、はい、で最後に一緒にまたジョイントで、
はい、
なんかね、
はい、
二人の、
はい、
青森とかね
青森
青森墓場とかね、なんか一緒にデュエットかなんかで、
はい、
もう本気かよ、あんた。
行きましょうよ。
調子良すぎ。この青森店が。
青森娘。
ゴンボ掘りだんべ、お前。
え
ゴンボ掘りだんべ。
ゴンボ掘り？
ゴンボ掘りって知らねえか。
知らねえ。
ゴンボ掘り知らねえな。
ええ。
あ、ゴンボ掘り知らねえのか、め
ん。はい。ゴンボ掘りってなんだ？
ゴンボ掘り知らねえんだ。
嘘つきってこと？
そうじゃなくてね、はい、ジョッパリとか言うじゃん。
ジョッパリ、はい。
うん、強情で、融通の利かない、はい、ちょっとやんちゃ娘みたいな。
やんちゃ娘みたいな。おてんば娘。
おてんば娘みたいな。なんかそんなニュアンスで。
はい。
男の子によく使うらしいけどね。
あ、私は。女だけど。
じゃなくて。でもまあ、ゴンボーリーっていうのは、
ゴンボーリ
ーその方のご当地では通用する言葉らしくて、何を隠そう、学園府で、はい、青森県出身の方何人かをスタッフでおいでだったんですよ。
はい。
でその方たちに私がなんか、はい、ちょっと、
はい、
調べて、
はい、
ゴンボ掘りっていうワードがすごくおかしかったんで、
は
い、でポンと投げてみたの、
はい、
ゴンボ掘りだってっつってなんかすげえヒットしちゃって、大受けだったんで、
はい、
今まるっきり滑ってしまいましたけど、
ゴンボ掘りちょっとメモらせていただきます
ちょっと今日帰ったら実家に電話してゴンボ掘りとか聞いて
みて、聞いてみます、
はい、
じゃあゴンボ掘り
なんか響きやね、
ゴンボ掘りリエ
多分怒られると思う。おめえ若い嫁もいかねえの娘がお前、何言ってんのおめえみたいなことで、わけのわかることお前東京さん行って何覚えてきたのおめえなんて言われちゃうから、
はい、
気をつけましょうね。
はい、
私が言っててなんですけども、
はい、
最後になります。ちょっと長くなっちゃってますけども、はい、お手紙にいただいておりますのは、立川談志師匠のところのお弟子さん、と言いましてももうお師匠さんでございますけどね、立川談光師匠、聖戦話ということでですね、平成22年3月28日、日曜日、午前6時半会場、6時45分開演という形でですね、落語会が行われます。演目は、ダクダク、包丁、淀五郎とか、まあ、渋いね、3つの、お話でございますけどもね、場所は日暮里サニーホールコンサートサロン、4階でございますね。電話番号03-3807-3211 03-3807-3211、荒川区東日暮里5-50-5、料金が前より2000円、当時が2500円、問い合わせの方は03-3650-2570、03-3650-2570ということでございますね、どうぞ落語に興味のおありの方はお出かけになっていただけたらよろしいんじゃないかなと。本当に本格派の演目でございますしね、演者の談光師匠ももちろん、腕っこきでございますんでね、
はい、
まあ、落語好きの方のみならずどんどんと、お出かけになっていただければなというふうに思いますけどね、だからなんか和風のテイストで、
うん、
いいんだよな、だからなんだろう、お嬢にちょっとこう、はい、華やいだ感じで、はい、民謡でバッと盛り上げてもらうとか、
はい、
まあ、落語会みたいな形で催して、
はい、
まあ、それ前座さん二つ目さんぐらいやってで、新一の方に入ってもらって、でお嬢にパッと色を変えてもらって明るくしてもらって、うん、で、はい、サンママもちょっと絡みつつの、
はい、
でもう一席新一の方になんか大きなネタをやってもらってとか、はい、一つのねショーとして、
はい、できますね、
成り立つのかなと思ったりするんだけど、
はいは
い、そういった落語家さん民謡歌手の方って、はい、いろんな方とお付き合いあると思うんですけど、落語家さんなんかどうですか。
落語家さんとは、ま、やったことはないんですけど、
ないですけど、
でも他の歌い手さんで落語家さんとやったりしてる方おります、
うん、いてもおかしくないよね、着物だしね、
そうですね、
着物でくくっちゃうのは失礼かもわかんないけど、
はい、
まあ、そうですよね、はい、だとしたらそれがこれからね、例えばここもこれだけのスペースがあるわけなんで、
そうですね、
なんかこのお鍋をつつきながら、
そうですね、
お鍋をつつきながらといえば、お宅もそういったところのお店で、
はい、
いただけるんですよ、民謡酒場さんでしたっけ、
はい、
行徳、南行徳
の、
はいはいはいはい、
お鍋やってます、
ね、
はい
はい、お鍋もやってるし、お嬢の歌も聴けるし、三味線も歌えるし、
はい、
飛び入りで、
はい、
お歌も
歌えます、
歌えるんですね、
は
あ、
い、
もういいか、
いい声ですね、
いい声、いい声じゃないの、いい声じゃないの、私、民謡だから、本当にやったことないんだけど、
うん、
いややったことないんだけどね。
でも歌える
んだったらね、一、うん、曲か二曲はね、
うん、
まあシャレでもいいからってさ、プロの方、本格派の方に怒られちゃうけど、習得できるんだったらしたいと思いますよ。
ぜひ。
私東京に上京して二十、はい、歳の頃にね、
はい、
まあ、キャバレーでバイトしたんですけども、
はい、
そこにね、ほっと男の人でしたけど、ウェーターでね、
はい、
ものすごいうまい民謡の上手な方おいでになって、
はい、
シャウトするっていうのかな、はい、節もコロッコロ、はい、コロッコロ回るし、
はい、
もうびっくりしたことありましたけどね、で私だからジャンルが違うから、
うん、
それで嫉妬するってわけじゃないんですけど、その発声 の、
うん、
なんですか、その、はい、声の圧のボリュームの凄さにはやっぱりちょっとジェラシーを感じましたね、こんだけ腫れたらすごいなっていう、またすごいじゃないですか、
はい、
民謡なれってね。
そうですね。
だからそんな中でお嬢はまた全国でまた、
はい、
これタイトル取られるぐらいですから、相当あれなんでしょうけども、私が持ち上げれば持ち上げるほど今そういう状況じゃない自分に対してネガティブになってますね今ね今国民にあなたの心理を表してでしょ多分そうじゃないかなと思う。いや普段だったらそうなのよ、でも今言われてもみたいなそうでもない。
いやありがとうございます。
ねえ、
ぜひもう
早く直してね、
はい、
それバーンとしたの
バーンとい
きましょうね。
はい、
はい、そんなこんなでですね、
はい、
ちょっとアンニュイな坂本理恵だね、理恵
ですね、
理恵さんだね、
はい、
でお送りしてますけども、はい、ただこちらは元気いっぱいでございますよ。なんと申しましてもレコーディングバージョンでございますんでね、
はい、
本日の1曲目、黒田由美さんのね、黒田由美さんのピンチヒッターにお越しいただいてます、はい、坂本理恵さんのご参加ということでね、ここはなんと申しましても、はい、本格は民謡歌手さんの歌声をお聴きいただきたいということでですね、
はい、
坂本さんの楽曲をご紹介したいと思います。以前おかけしたのは、
はい、以前かけましたのは祭りの花という曲を、
あれもにぎやかな曲でしたけどね、はい、そちらのユニットでも今相変わらずご活躍には違いないんですね、
はい、しております
。そちらの方もぜひ拝見したいんですけど ね、また後でスケジュールとか聞かせてくださいね、
はい、
で本日は何をおかけしてまいりましょうか。
はい、今日は元気になりますように、う
ん、
幸せハッピー
聞いていきましょう
あ、それハッピー
幸せ
そんなことで聞いていただきましたね。幸せハッピーって本当にまあハッピーになれるような、はい雰囲気ではございますけどね。ただなんか途中なんかこう怖いなんか悪魔のおたけみたいな声がありましたけど。
男性ボーカルが、
あれは SE っぽい感じ で、
そうです、ね、
サウンドエフェクトみたいな感じ入れてるんでしょうけどね。はい、まあなんかちょっと奇抜なというか変化も入れてきませんとね。
はい、
はいはい。まあまあ、そんなこんなで、坂本理恵 with、
はい温度園芸楽団カラカラでした。
はい、聞いていきましたね。
ありがとうございます。
さあ、そんなこんなでですね、時間もまあ、なんだかんだで、本当に、ちょっとお久しぶりに、はい何ていうかな、坂本さんとね、
はい
楽しい雰囲気で、なんとなくこう、はい、盛り上がってしまってるわけなんですけども、はい本日はですね、
はい
まあ、今日の時事ネタに行く前に、ね、学部的には、このところ、いや、学部的にはと言いましょうか、うん、学部のコンテンツとしては、今日の時事ネタに行くわけなんですが、
はい
その前に本日はこのところもそうなんですけど、はい、まあ世情の事情としてですよ、
はい
特にニュースとかでよくね、電車でのトラブルがあったりとかっていうのを聞きません、
聞きますね。
なんかその線路内に入っちゃったりとかね、あとその横転して、
はい、
転落して、でそれこと方がまあなんか
助け
たことがね、まあ本当に幸運にも救われたとかいうのがあったり、 でもまあ落ちること自体がやっぱ問題じゃないかという部分があったりとかですね、あるいはまあ季節柄卒業と、入学ということになると、まあ就職だとかいうことでですね、東大じゃなくてごめんなさい、大卒だな、
はい
求人についての、まあ、話題、それが例えば、まあ、要するにその、求人のやつがですね決定したのにそれが、まあ、撤回されるようなですね、そういった企業が相次いだりみたいなね、
はい、
事情がこの今日の本日のかごめんなさい、今日の時事ネタのコンテンツの中に多く出てくるということもありまして、
はいはい、
なんかその話題が目立つところからですね、本日の各案のメールの紹介でもちらっとまあ触れさせていただきましたけどもね、学芸府の懐かしいメンバーが訪ねてくれましたのでね、ここで改めてご紹介したいと思います。学芸府の電車 D といえばこちら。
どうもチキンライスアットマーク電車 D でーす。
よっ、
もうなんか元気のいい挨拶できるようになったじゃん。
はい、今まで省エネモードだったんで、
ほう、
はい、
省エネモード
7割ぐらいですかね、全体の。
あ、そうなの、はい、若い頃からそんなね、あなたも、あのバランス考えて生きていかなくてもいいと思うんだけど、まあまあエコの時代だからね今はね。あ、はいはいはい、まあまあそんなこんなで
よろしくお願いします。
久しぶりですけども、どうでしたかここまで。そういった部分で言うと、書くこともいただきましたけども、まあ4年間関西の方で、
そうですね、はい、
やっておいでだったわけです。総体に、まあ、振り返ってみてご覧になっていかがだったんでしょう。
一言で言うと、まあ、楽しかった、っていうことになりますね。
なるほど。
はい。
まあ、教授には論文のことで叱られたりなんかしながら。
怒られましたね。なんで最後にあんだけ怒られるんだろうっていうぐらい。
そんなに閉じられちゃったの。可愛かったんじゃないの、やっぱりそこは。
わかんないですね。
あ、そうなの。まあ、そんなこともありつつ。
そんなもんなんだろうな。
そんなもんなんだろうなと。その中、なんていうか、あっさり感が余計にこう向こうでイラッとするんじゃないの、逆に。もうちょっとお前、
ね、
せっかくね、その学び場というかさ、そういうところでね、そういう指定のあれを温めてきたのに、お前、あっさりすぎるだろうみたいな、ちょっとそのあったりするんじゃないの。
いやでも、
いい先生には違いなかったでしょ。
まあ、その研究に対する姿勢はすごい尊敬できるんですけど、いかんせん、結構いい加減なところが
あって。ああ、そうなんだ。ミキシーで書いてあると通るでな。
いい加減なところが。
いいのか、放送に乗っけちゃって、それ。
多分聞いてないと思う。大丈夫だと思うんですけど。
あ、今から卒論取り消すぞみたいなことになっちゃったら、卒業できればいいんじゃないって。
そしたらどうしましょうかね。
知らんやん。そこまで学園不責任取れんからな。
まあ、でもなんか、今年入るまで名前も覚えてもらってなかった。
急に。
急に、お前成績つけてたから名前覚えたんだろうっていうぐらいの時に、名前をよく呼ばれるようになって。
あ、そうですか。まあ、別に今日ここ、あなたの愚痴を聞くコーナーじゃないんで、ね、申し訳ないですけど。
いや、そういう話
ことがありましたと、なるほどね。それにしても、でも、まだ就職卒業、正式に卒業はされてないと。
そうですね、今度の水曜日、10日に卒業できるかできないかっていうのが発表
になります。じゃあもう、本当に大変だ。それとも、でも、これからの就職だとか、のやつは、まあ、決まってるわけですから、どんどんとそういう部分で準備は進めなきゃいけないということで、引っ越しもあれば。 はい、そんなことでその就職の、最前線で準備をしていくということで学芸府的な参加もこれからちょっとまあままならないようになっていくので、
は
い、
そうです
っていうふうなお話ですよね。
裏で、
うん、はい、そうですか。まあでも本当にそういった部分でね、チキンさん、今日はまあ坂本さんと初のね、はい、ご対面ということでございますけども、長らく学芸府をね、いろんな部分でまあ私の一ファンとしても応援してくださって、デビュー前に本当にあの、はい、いろんなインスタライブとかやってる中でね、本当に一番あの出席率高くて、一番前で、もう白のカットシャツに、ね、ブルーのネクタイだっけな、で、まあ、あのカバンもたすき掛けにして、で前でこう熱心に応援してくれたなんかしながらですね、でまあ、屋上パフォーマンスがあった時にずっとそのいろいろと応援してくれたりなんかして、もちろんご参加いただいて、でそこから始めた放送がこちらなんですよ、爆大 FM なんです。でその時にまあやっぱ屋上ですから、
はい、
まあ、雨も降りゃ、うん、風も吹くし、うん、まあ、大変なことあるわけじゃない、カラスも攻撃してくるし、
はい、
そんな中でまあ風で CD があの地上4階の屋上でやってるわけですからね、
はい、
でそれで風でカーッと CD が吹き飛んじゃったりとか台本が吹き飛んじゃったり、うん、だったりとか帽子飛んじゃったりする中、それがもう、はい、チキさん行ってくれって言って、うん、はい行ってきますって言ってから、うん、追っかけてって、
はい、
で皿が結局割れちゃってさ、
いや、ちゃんと。
かけれなかったよ、あれ。
CD が飛んでた時は多分、あれは大丈夫だったと思うんですけど。
大丈夫だったっけな。俺の記憶でさ、かけちゃって、回せなかったように記憶があるんだけど、そんな風な頃、うん、そんな風な頃からの、うん、まあだから、そういうお付き合いということなんですけども、まあいよいよそんな彼がですね、はい、大阪で修行をしてきてですね、はい、包丁一本
包丁
一台。まあその別に、法然寺横丁で修行してきたわけじゃないんですけども、まあ東京に帰ってらしてですね、
で
これからまあ、社会人として、頑張っていこうかということなんで、坂本さんの方からもちょっとなんか一言。
はい、社会の荒波に揉まれて頑張ってください。
はい、別に荒波に揉まれなくても揉まれないでいけたら一番いいんだけどな。でもまあ坂本さんそうはいかないもんね、はい、やっぱりね。
一度は揉まれた方が。
揉まれた方が。
ああそう。人間の幅が出ると思うので。
ついだったらお姉さんに揉んでもらったら。お姉さんにこモニョモニョとか揉んでいただいて。お姉さんどうですか、年下の可愛い少年は。
すごくあの可愛いですね。
可愛いね、
なんか中学生の頃から応援してたって今おっしゃってた
んで、そう、そういう意味じゃね、うん、もう人柄がね、うん、やっぱり人間がやっぱいいっていう部分で言うとね、うん、もう春吉とは大違いで大違いってことないんだけど、まあ、春さんもいいやつなんですけども、私応援してくれるやつはね、本当にいいやつばっかりです、そういった部分で言うと、
はい、
だからそういった部分で言うとね、はい、チキンさんは今後とは大いに頑張っていただくと、社会人としてね、それこそ揉まれてですね、はい、頑張って荒波を乗り越えて頑張っていただくという形でね、はい、学芸今日は最後のお付き合いになるかも分かりませんけどね、うん、最後までどうぞよろしくお願いしたいと思います。まずはですね、今日の時事ネタ10項目いつものように読み上げますんでね、気になったニュースソースがございましたらお答えいただければと思いますよ、はい、トヨタリコール問題、米で公開実験や電子制御問題ない、証明狙うということでございましたりとか、続きましてもう限界、お願い、つらかったね、妻殺害時の会話、これ坂本さんすごい気になるんで、ね、これあすごい悲しい話なんで後でじっくり聞かせてあげるけど、続きまして児童虐待、気づいてたのに、埼玉、奈良、悔やむ周辺住民、ね、もういろんな意味でいろんなところで庶民はね、苦境にあえいだりとか、はい、苛まれておりますよ、
はい、
ね、そんな中といってなんですけども、はい、皇太子様アフリカ訪問へ出発と、まあまあまあね、アフリカね、結構ですね、はい、子育て別に何がどうってことなんですけども、子育て夫婦、ゲームに熱中、生後3ヶ月の我が子餓死、韓国、ね、日本だけじゃなくて、まあ、世界中がなんかおかしいなというのは、どこに原因があるんでしょうかね、みたいなことで考えていかなきゃいけないのが本質的なね、部分じゃないかと思いますけども、続きましては、これはまあ、いろんな部分で天変地異的な部分でも大変と言いますのは、チリ地震、国連復興へ1000万ドル支援表明、これはパン事務総長ですか、事務総長ですか、はい、チリ訪問、続きまして鳩山政権普天間移設について5月過ぎれば忍耐困難、米アメリカですわね、はい、重鎮議員が懸念ということがございましたりとか、賃金もう下げさせないぞ、春闘連合が中央集会ということがございましたりとか、
はい、
まあ、こちらの話題に特にね、フォーカスしたいと思うんですけども、チキンさんお越しだということでね、撮り鉄に、警戒せよ、
はい、
北陸能登 撮り鉄っていうのはこれ撮るのもいろいろあるらしいんですよ、まあ後で詳しくお伺いしますけど、ここの撮り鉄っていうのは写真の撮るの撮り鉄ね、に警戒性は北陸のと、12日最終運転、かっこ乗り鉄撮り鉄葬式鉄などはあるとのことですよ。でこちらのね乗り鉄っていうのは乗っていく方の方たちですわね。でもう一個の撮り鉄、これはねさっきの写真で撮るんじゃなくて音を撮る方も撮り鉄っていう方が多いだしね。よくわかんないのが葬式鉄これは葬式鉄で、なんかあの列車のやつがね、まあ、チキンさんに後で説明してもらえばいいんですけども、その終わっちゃうんで、それをなんか見送るというので、あの集まられる方がおいでだということですけども、いろんな部分でちょっと今物議を醸し出してるっていうことが、まあ、あってですね、後でいろいろとお伺いしたいと思いますけども、最後は、こちらもまあチキンさんに関連した話題と申し上げていいんじゃないかと思いますけども、大卒求人の撤回企業相次ぐと、11年春採用業績低迷でといったところでございますけどもね、まあそんなこんなで、まあ、チキンさんちょっと長くなっちゃいけないんで、坂本さん先に伺っておきましょうか。
はい、気になったのが、そのもう限界。
ああそうね、これはねどういうことかというとね、まあ、これも話するの長いんですけども、なんだっけな、私もちょっと かいつまんでぐらいしかあれなんですけども、とりあえず長男と、長男の方が、やはり、まあ、生まれた男の子だわね、その方がなんかこう、具合悪かったのかな、でそれを、要するに介護しながらお母さんが、はい、あのずっと看病してきたわけですよね、ところがもう息子さんが、まあ、ぶっちゃけた話、あの殺してくれと、もうこれ以上迷惑かけれないからって、でだけどお父さんがそれを引き止めた、ってところが、お母さんが、これ詳しい情報とかそういうのが気になった方はまた自分たちで検索してくださいね、あの大体のそういう、さんまさんが今興味があるっておっしゃったんで、気になるっておっしゃったんで、私は、私が入手した情報だけを簡単にお伝えするんですけども、で お母さんはもうお父さんに申し訳ないと、で、まあ、自分でも疲れたと、もう限界だと、で私明日やるからねってお父さんに告げたらしいの、そしたらお父さんが、お前だけをやらすわけにいって、お父さんも俺も行くって言い始めちゃって、それ で息子をとりあえずまず、殺傷してしまったわけ、でその後にお母さんも死のうとするんだけど、お母さんは死ねないって言うんで、でそのお父さんにお願いしようと思うんだけど、結果的に自分は死ねないっていうふうなことで、お互いにそう心中し損ねちゃうのかな、それでなんかその、遺書みたいなものを書いたときに、お父さんのせいじゃなくて私が自分で死ぬんだからみたいなことで、あれしてるのに、いい意味で、あのなんていうの、自殺だったりとか他殺だとかっていろいろあるじゃないですか、それをお父さんのせいにさせないように、その裁判とかになった時に、でもしどちらかが生き残った場合でもみたいなことで、それをお互いにそれをやってることで、で結果的に奥さんはここをついてねみたいなことで、もうでそれをもう間違いなくで奥さんを生かしちゃうわけ、ところがやっぱご主人は最終的にはやっぱり死ねなかったのかな、で最後にお父さんが生き残っちゃって、でそれが裁判沙汰になったというふうなことで、そのお父さんのいろんなこう、葛藤もありますし苦悩もあるんですが、最終的に、まあ、裁判にかかった、時にその、検証の中で、そういったのがいろいろ出てきたというふうなことで、もう限界お願い、辛かったね、これはもう本当にどう言ったらいいんでしょうね、その、それこそね、石焼き芋回収者来ちゃいましたけど、そんなことでね、本当に大変ですよ、この回収者の方にもいろいろご事情があってのことですしね、家業ですからね、これ、私もこれだから、今50ですから30年前はこれやってたわけですよ。
あ、そうなんですか。
ちり紙交換でしたけどね、私の頃は。今ラジカセだとかそんなのなんか、そんなにたくさんなかったですし、そういうのを集めてもあんまり銭にならなかったんです。やっぱりね、腰、ニュースペーパーとかね、また雑誌、そういうのが一番あれだった。今はもう逆にこういう電化製品のあれを直したりリサイクルで出したりとか、あと中国とかそういうのを持ってったり、バイクとかね、そういうのあるから、今はもう本当に古物商みたいな形ですよね、今だから困っちゃうのはね、この前も駒沢通りでやった時にもうすでにご承知だと思うんですけど、完全なスタジオじゃないわけですし、サテライトでやってたりなんかするとね、こういう車がね、やってるのを知らないから、ここに止まっちゃったりここで営業始めちゃったりするんですよ。あと選挙カー、これも困っ っちゃうんですね。
そうですね。
で、時折ね、その選挙区からのバトルで、うん、こっち左と右で、
うん、
向こう前で始めちゃったんやかし、はい、それはちょっと困ったことありましたけどね。まあまあ、そんなことがありました中で、うん、はい、ご事情はご理解いただきましたでしょうか。
はい、ありがとうございます。
そんなことを聞いて、坂本さん、どんな印象を持ちですか。
そうですね。やっぱそういう事件、とても多いですよね、
うん、
最近。
はい。
でも、やっぱり本人、他の人から見れば、
うん、
あの、生きてればいいことあるというふうに思うけれども、
坂本さんの歌聞かせときゃねもうちょっと長生きできたのかもしれないけどね
でもやっぱ ご本人にしか分からない苦悩とかあるのかなと思って、
そうね、
ちょっと
寂しかったり悲しいとかね、辛い話には違いないんですけども、でも僕らの家業っていうのは、やはりそこは、なんでしょうね、まあ、勝手なこと言ってるなと思われる方も多いかもしれませんけど、私なんかも屋上パフォーマンスやってきて、
はい、
あの電車側の人たち、まあ、そのチキンさんをはじめね、いろんな方たちに支えられて10年間お送りできたっていう部分もあるんですけども、中にはね、それこそ、まあ、TBS のね、大沢優里さんが、
はい、
自分がそういう、なんでしょうね、ちょっとこう、わい雑なコンテンツがあって、それを面白おかしく喋って、
はい、
笑わせるコーナーがあるんですけども、はい、まあ、ちょっと卑猥といえば卑猥なテーマ をやるわけなんですね。
はい、
だけど、それを、要するにリスナーの方では、いろいろ様々に捉え方があって、一方では、公共の電波を使ってなんでこんなね、昼間からいやらしいことを言って、バカバカしい、いかにしなさい、いい大人が、みたいなことを言われる方がおいでになれば、一方でそれを聞いてて、車でね、本当に自殺覚悟で、その、静岡の樹海の方に向かってたりとか、海に飛び込もうと思ってた人が、あんまりバカバカしいんで、なんか自殺する気にもなくなっちゃって、思わず笑っちゃって、これもう一回やり直そうかなと思ったっていうね、その話を聞いて、大沢さんがね、あ、俺もまんざら無駄じゃないんだなって、で、やっぱりその世間のためになったりすることもあるんだなと思って、まあ、番組35年間続けさせてもらってるみたいな話を聞いて、私も少なからず10年間オブジェパフォーマンスやっててね、まあ学生さんとか、そのサラリーマンの方とか、実際にそれを聞いて私のところに訪ねてきたサラリーマンの方もおいでだったりしますしね、残念にして、まあその方はガンでお亡くなりになっちゃったんですけど、だけど、やはり、何かそういうエンターテインメントの方って、そういうことがね、自分の何か仕事であり、支えであり、希望であったりっていう部分あると思うんですよ。坂本さんなんかもほら、民謡を聞いてらっしゃる方っていうのは、やっぱおじいちゃんおばあちゃんとかお子さん多かったりするじゃないですか。そういう方たちに喜んでもらったりとか、そういうことってないですか？
ありますね。
ねえ。
はい。
例えばそんな時ってどうですか？ご自身。どんな気持ちになられますか？
やっぱり嬉しい。やってよってよかったな
って思いますね。
励み。自分も励みになりますよね。
一緒にこう手拍子してくれたりね、さっきの。はーみたいなね。やっぱりこう盛り上がっちゃってね。
はい。
それで嬉しいよね。で、やっぱり自分もやっててよかったなと思うしね。
はい。
早く喉直そうね。
はい、ありがとうございます。すいません。
はい、山さんお待たせしました。そんなこんなでチキンさん的にはいかがでございましょうか。まずは、まあ問題の取り鉄ですよ。
なんかわからないことがあったら聞いてもらった方が喋りやすい
かな。ああ、そうかそうか。だから、まずじゃあ坂本さんの方から、気になるところで。
まあ、取り鉄ってありますけれども、その写真撮影の方の取り鉄は、なんとなくわかるんですけれども、葬式鉄。
はい、葬式鉄。これは、まあ、さっき伊藤さんがちょっとお話ししてくださったんですけど、まあ、今度、12日でしたっけ、寝台特急の北陸と、寝台急行の能登が、今度の改正で役目を終えて、臨時列車化するということで、まあ、一旦の最後に終わりになってしまうわけなんですよ。でそういう何か車両とか列車とかが最後になるときにわーって集まる人たちのことを葬式鉄というそうです、はい、
であと撮り鉄には写真を撮る鉄道マニアの方と音を撮る鉄道マニアの方がおいでだと、他にマニアってまだいっぱいあったりするんですか？
ここに載ってないやつだと、収集
鉄。乗り鉄があるわな。
乗り鉄ありますね。
収集鉄。
これは記念入場券とか、廃車になった車両から、 余った部品、
それこそもう車輪だったりとか、
車輪もまあ たまにありますね、
うん、だってあの祐天寺のあのカレー屋なんかそうじゃない、
はい、ISL の車輪がありますね、
釣り革、はい、
釣り革
ね、シートまで持ってきちゃったりとかね、
シートもありますね、
うん、だってだからほら祐天寺のカレー屋そうじゃない、ナイアガラあそこシートそのまま、はい、電車のねカレー屋だからね、そういうのがあったりとか、
あのナンバープレート、
ナンバープレート、
そういうものを集めたり、
その中で一番問題になっている方たちってのはどういう方なんですか？
おそらく撮り鉄系、写真を
撮るんで、で線路に入っちゃったりとか、進路妨害したりとか、
そうなんですよね、
ということなのかな、はい、
で先日は JR 西日本の関西本線でしたね、はい、電車止めたって言って、はいはい、えらい話題になってましたけど、うん、まあ、なんで今まで止めなかったのかなっていうのが正直なところでして、向こうで JR 西日本さんはよく使ってたんですけど、はい、もう大阪に出るときには必ずいるんですね、一、うん、人ぐらい、一人二人。
あなたはちなみに何マニアだった？
僕はこれだと乗り鉄
なのか、
取り鉄で、あと模型鉄
ね、
はい、
模型すごいんですよ、
間ぐらいです、
ね、はい、なるほどね、だからね、チキンさんに頼むと、はい、どっか行きたいんだけどって、例えばね、はい、青森行くのプラン立ててもらうじゃないですか、はい、まあ国名に何時何分どこそこで乗って何とか車両乗って、うん、でそれの何時何分に乗り換えてどこそこの何番線からみたいなこと全部調べておきますよ、
すごい、
いやいや本当に、だそれぐらいのマニアの方がおいでの中で、うん、それはなぜ、何が基本的に問題になっちゃうっていうと、一番問題視されるってのは何なんでしょうね。だから過去に、今あなた自身がおっしゃったけど、はい、過去にそういう問題がなくて、今なんでこういうことが沸騰しちゃってるわけ、う
ん、それは私も長いこと鉄道ファンはやってない、まあ言っても、
うん、
20年ないぐらいですから、
その20年立派なもんだけどね、
昭和の頃のその趣味活動っていうのは分からないんですけど、うん、
じゃあまあ例えばあなたが今考えてっていうか、捉え方として、あなたどんなふうにこれを見てますか、はい、今の状況というか現象というの、
これ
いいこと悪いことだとか、
悪いこと
ですね、
放送禁止用語でしか言い表せないような、
うん、好ましいパックなんとかみたいなことでしょうか。
そう、そこまではいかないですけど、まあクリームシチューさんの上田さんがよく言ってたのバーカみたいな、
うん。バーカみたいなね。
そういう感じですね。
ああ、なるほどね。はい、でだからそこに対して、今後どうしてた改善策みたいなのはあるのかしらってことになるんだけど。
もうだから個人の個々の意識の問題だと思うんで、
モラルってことになるけど、
そうなんですよね。まあ周りにいる人が注意したりとか、
はいはいはい
はい、僕がそのたまに写真撮りに行くような時は、うん、そういう人がいないんで、あれなんですけど、もう周りがなんかこう、うん、注意したりとか、
うん、
もう今駅員さんの言うことすら聞かないらしいんで、困ったもんなんですけど、
なるほどなるほど、だから、坂本さんなんか電車とか興味おありだったりする、はい、
電車興味あります、
うん、
はい、
だからやっぱり青森本線なんとかかんとかとかね、だから例えば電車なんていうのは向こうの方ではね、
はい、
寒いエリアではそれこそ津軽海峡冬景色、あれはまあ、汽船だったりとか、はい、そういうことがあるけど、やっぱり蒸気とかね、
そうです、ね、
あいみちゃん東北の方は本当に絵になるエリアですから、はい、
そうですね、一両しかなくて車両が
ストーブ列車とかね、聞きますもんね、やっぱり小さい頃からそういう意味では電車の馴染みは終わり、
はい、私は寝台列車ですね、上野から行く電車に乗って行ってました。
あ、はい、そうですか、なるほど、ね、
それまだあるのかしら、
ブルートレインみたいな感じでしょうか、
あけぼのが、
あけぼの白鶴、
あけぼのだけですかね、今は、
あけぼの白鶴ってなんかお酒の名前みたいなね、
あとはまあ昔にあったのが白鶴ゆうずるっていうのが上野と青森、それぞれ3つともちょっと経路が違うんですけど、
なるほどね、
今残ってるのは、日本海の方、新潟の方に出てぐるっと回っていく、あけぼのが、そうですね、まあ、あと 北斗星とか北海道に行くやつが
豪華な感じのもの
がね、まさしく東北といえばね、あの誰だっけな、ああ上野駅ですか、どこかに故郷の香りを乗せてなんてね、やっぱりその東北の方の、列車というふうな思い入れっていうのはね、そういう当時の私たちその昭和34年とか33年代の方たちっていうのは、もう就職列車、そういうような思い入れってやっぱ圧倒的に強いと、ね、違いないと思いますんでね、で結局だから私が聞いたところによると、あのネット社会になってきたことによる弊害っていうのはそこにも投影されてるっていうふうに言われてたんですけど、それは何かっていうと、今まではね結構電車のね、そういうオタクって言っていいのかな、あの要するにそのてっちゃんっていう方たちは、鉄道のマニアの方、てっちゃんって呼んだらしいんですよ。松田先生もてっちゃんって言うもんな、だって。
そうですね、はい。
で、結構そのマニアの方たちは、そういう自分の撮った写真だとか、情報交換するので、結構ね、アナログなやり取りしてたんですって、情報交換してたあったりとか、知ってる人たち知ってる人がまとまったりとか、そういうヒューマンな関係があったのに、今はね、ネットでね、ここそこで何が走るぞとか、ここへ集まれっていうことで、形で、不特定多数の人たちがわっと集まっちゃうことで、で、またそういうね、なんかこう、要するにその連帯意識みたいなものもないし、モラルみたいなものがさっき言われたような、ね、形で、ね、うんと希薄になっちゃってるっていうのが問題視されるっていうことを、この前 TBS ラジオの、バトルトークでやってましたけどね、だからあなたはまだそうでもないみたいだけど、憤ってる本当の昔からの鉄道てっちゃん、マニアファンの方はね、ものすごい怒ってる人は怒ってるみたい、うん、俺らのやってきたことを怪我すつもりかとか、イメージ悪く、ね、なるだろう、この野郎とか。で、もう一個ね、具体的な例で言うと、そういうマニアの方たちが、今あなたたちがおっしゃってたような、その、もうなくなっちゃうような路線の電車とか、これ乗りたいなと思って乗り鉄さんの方なんか特に、チケットを全部抑えられちゃうんだってね。
はい、
そういうマニアの方たちで、それをやめてくれと、
ありますね、
乗れんだろ俺らがと、だからそういうのは平等に分け与えられたりとかね、ある程度そういう並んで手に入れたりとか、寒い中をどうのとか、そういった形で手に入れた人たちだけに与えられた、あの特典だったりとか、まあ、栄誉というか、そういうことだったりと思うんですよね。ところが簡単に言うと、この前のほう平成22年2月22日2時22分なんかのチケットなんかでも、あんなもの本当に並んでほしい人はさ、買った人もおじだったりすると思うんですよ、二のついてる駅のね、なんか二宮とか、なんかそんな駅かどうか知らんけど、で好きな方はそれ買っあの手に入れて、寒い中並んだりとか、ずいぶん時間かけて並んだりしたとしても、ネットでオークションで何万円も出して買ったなんていうのはさ、価値もクソもないわけじゃん、
そうですね、
そういうことってどうなのみたいなことの憤りはあるみたいですよ、どうですか、その辺はチキンさんが見てて。
そのオークションに出す人のことを、まあ、よく転売屋、
転売屋っていうのはあるんだね、
転売屋とかっていうんですけど、まあ、それも問題にはなってるみたいですね、
はいはいはい、
僕は 手出さないですけど、はい、
なるほどね、はい、まあまあそんなこんなでね、はい、あのそういう問題をされる部分はやっぱりあると思うんで、まあ、とにかく人に迷惑かけないっていう部分で言うと ね、そうならないように気をつけていただきたいなと思うんですけど、まあ最後にもう一個だけ、せっかくあれなんで、大卒求人の撤回企業を相次ぐ11年、春採用業績低迷データありますけど、自分はそういう心配ないですね、とりあえずは今の段階では。
ところはない
ですね、大手ですからね。でもどうですか、同じ立場とかそういうの聞いてて、やっぱり憤りを感じたりとか大変だなと思われることってございますか。
これはあんまり感じないですね、あんまり気にしてなかったんで、
まあ、自分は自分人は人だからねあっさり書いてらっしゃるけど、
はい、まあ、僕の場合だと卒業できるのかできないのかの方が重要だと思うんで、
言われてしまう坂本さんね、本当にそういうもう人のことなんかね、って言ったら言葉悪いですけど、確かに自分でいっぱいいっぱいの時はいっぱいいっぱいだっていう部分あるから ね、だからまあせいぜいそういった部分で言うと、その就職採用を決める方のね、立場の方たちにも事情は終わりだと思いますけど、そういう資本、まあその資本主義的なね、そういう、まあ、こっちの丸い方のね、あれで採用されることなくですね、どんどんそういう日本の若者たちを育成するとかね、そういった部分で、もっとどんと構えていただいたりとかね、そういうものを、まあ、できたら、度外視したような形でね、何か、人材育成みたいなところに寄与していただければなと思ったりするんですけどね。はい、そんなことでどんどん長くなっちゃってですね、お時間もなくなってしまいましたけども、経路レコードの CM について、本日は坂本理恵さん、お越しでということで、ということでね、そちらの方に、フォーカスして、お話を伺ってまいりたいと思います。それでは、はい、慶応レコードの CM で。
春夏秋冬、四季折々を通じてプライベートタイムに様 様々な愛のシーンを彩った、そんな音楽をお届けします。流れる音楽がドラマに変わる、平日が休日に、日常がまるで映画のワンシーンのように出会うことができるでしょう。そんな至福の時間をあなたにお届けするミュージックショップ KO レコード。電話番号 03-3716-1951、 03-3716-1951。 ホームページアドレスは http://www.musicshop-ko.com/ です。 KO レコードがあなたと素敵な音楽との出会いを演出します。
坂本理恵さんとお送りしております学大 FM ということでね、坂本理恵さん的な視点や立場から今後の学 F に関する、また学 F と坂本さんとの可能性発展性についてトークさせていただくコーナーにさせていただきたいと思いますけども、坂本さんどうぞよろしくお願いします。
お願いいたします。
はい、さあそんなことでね、はい、坂本さん的にはお待たせしました、出番でございますよ。
はい、
はい、まず、はい、真っ先にですね、学 F へのね、もうたびたび口説かさせていただいておりますけども、
はい、
正式なサブパーソナリティのご参加とですね、はい、ご協力についてのご意向を冒頭からまず伺ってまいりたいと思いますが、いかがでしょう。
はい、すごくまあ、自分的にはちょっと、迷いがね少しありますし、まあ、こんな自分ですから、
ご迷惑をおかけして
しまう。こん
な軍人かあんた自衛隊かみたいな、こんな自分ですからみたいな、すべた工事か
はいはい、はい、ちょっとね、まあ、ご迷惑をおかけしてしまうんじゃないかっていう不安な気持ちの方
が、まだ迷ってんの。
まだ迷っちゃってんですよね。
もう王女しちゃいなさいよ、もうあなたもそうもいかないかな、ああ、そうですか。
そうなんですよ。
まあでもね、あんまりその、そういう せかしてもね、あれだし、まあ、そんな強引にっていうね、私も鬼じゃないですし、
はい、
ただそういう、こう女性をね、そんな無理やりみたいな、そんな乱暴者でもないなんでそういう目はやめなさい、あれじゃないので、まあ、じゃあその辺はちょっと、まあ、番組最後に置いといて、はい、置いとくとしまして、
はい、
民謡歌手でいらっしゃるということでね、うんうん、
はい、
そこはやっぱり、まあ、民謡にちなんだコンテンツやね、ライブなんかのね、イベントや企画なんかは、はい、まあ、とりあえずサブパー直結でっていうことじゃなくても、はい、学 F 参加という形でね、いろいろコラボレーションさせていただけるんじゃないかなと思うんですけども、はい、さあその辺いかがでしょう。
そうですね、いろいろとコラボレーションさせていただきたいなと思いますので、
はいはいはい、
今後ともどうぞ。
具体的にどうでしょう、どんなことが考えられますか。例えば
そうですね、うんうん、まあ、こういうラジオ放送の中で、うんうん、まあ、民謡コーナーを設けたり、生演奏でお届けしたりですとか、
ほうほうほうほう、
あとはその民謡のイベントにこのまま行って、うん、ラジオ放送で
お届けするとか、ね、おー面白いですね、
ほ
うほうほうほう、それはいいかもしれないね、
はい、
あの学芸もね、はい、あの中目黒に、
はい、
中目黒にって言いますか、このシーズンになりますと目黒桜、はい、な目黒だな、桜祭りになりまして、はい、学 F ごと出張放送に伺ったこともあるんですよ。
いいですね、
あんなんで結構民謡の方たちも歌っておいでの方はおいでだったりするんじゃないかなと思うんだけど、
いいじゃないですか、桜には民謡が合うと思います
ね。しかし千葉にこの格好で行って受け入れられますかね。
大丈夫ですよ
大丈夫ですかね、
ぜひ。
千葉にさんまってあんまりご用ないんじゃないかと思うんだけど、
あでも大丈夫、
調子があるからね、
調子があるから、はい、
ね、
はい、
調子乗っていきますか。じゃあ
調子乗っていきましょう
んなベタで受けていただいてどうもありがとうございます。チキンさんがっかりしちゃってうなだれちゃってますけど、まあ、そうですか、はい、なるほどね、はい、じゃあまあそんなことでいろいろまあコラボレーションが考えられるんじゃないかと、はい、続きましてそれこそ坂本さん的にはそこの民謡っていう部分でいうと日頃民謡酒場、
はい、
これなんてお店でしたっけ、
はい、よさこいです
という お店で歌唱されておいでたということを伺っておりますけども、
はいはい、
だからそのお店、
はい、
あるいはその関係者の方たちのコラボなんていうのはいかがかなと思ったりしてるんですけども、は
い、いいと思います。お店にこの来ていただいて、うんうん、そこから放送
っていうのがね先ほどおっしゃってました、はい、あと人員的には、はい、例えばそこのお店の方を学芸府にお招きするとか、
はいはい、
まるで、はい、ラジオなんで見えないですからねそれやっても
OK だと思います。
OK で、はい、例えばどんなアーティストとかエンターテインメントの方をおいでだったりするんでしょう、
松軽三味線奏者です
とか、いいですね、
三味線あ尺八太鼓、
は
い、あと歌い手も他にいますので、
なるほど、
ええ、
うんうんうん、
ぜひ
いいですね、
はい、
ここのお店ででも尺八とか三味線まではいいけど太鼓鼓となるとどうなんでしょうかね。
小型のものであれば、
うん、
できると思います、
まあ、それはちょっとマスターズね、相談というところには違いないとは思いますけども、はい、チキンさんはどうですか民謡との興味ということになりますと。
大変申し訳ないんですが、まず民謡っていうものが、うん、そのあんま馴染みがないんで、どういうものなのかなって、その
どういうものか見せてあげようか、せーのはぁ秋田
名物はじもりはだはだおがでおがぶりか、
はい、ありがとうございます。
いやかましいわ、何がありがとうございます、お前が制することないじゃないか。
でも僕にしてみたらそれはご当地ソングなのかなとも思えたりしてしまう
んですけど、で横浜は横浜で民謡とかあるんでしょうけどね、きっとね。
横浜そうですね、
うん、横浜黄昏とかね、あれ民謡じゃないか、
演歌ですけどね
変化ですけどね。
神奈川になると箱根に箱根孫歌で。
箱根孫歌ね、やっぱあるんですね、ご当地、ご当地のね。富山県なんてどうですね。
富山のコキリコブシ。
コキリコブシ。
越中おわら。
おお、ありましたね。コキリコのお竹は。
シーチーズ。
うん、ブリアってやつ、はい。あれはそうですか。
はい。
ようございますね、結構それはそれでまた盛り上がるかなみたいな。はい、ね。うん、なるほどなるほど。だからまあそんなことでまたアーティストとエンターテインメントの方を紹介していただくのもありかなと思ったりするんですけどね。はい、はいはい、まあ、ではまあ最後になるんですけども、うん、逆にですよ、民謡とは全く違った形で坂本理恵を演出する機会やコンテンツなどは、私持てないかなと思ったりしてるんですよ。
あ、
それというのは例えばまあね、はい、いやご自身の口からおっしゃっていただいてもいいんですけども、はい、なんかありますか、アイディア。
ちょっと先にどうぞ。
で私はだから民謡歌手じゃないですか、はい、逆に例えば美空ひばりさんが、
はい、
あのスターダストっていうね、洋曲の名曲を歌っておいでだったりするんですよ、
はい、
まあ、私歌いませんけど、ラララララララララララララララみたいな、スターダストメモリーみたいなね、はい、ああいうののジャズテイストとかブルージーなやつをもう一挙に全然形変えて、
はい、
着物も捨てて、
はい、
まあ、捨てることないんだけどちょっとムード変えてドレスでね、
は
い、
え
ー、なんかそういうムーディーなやつ歌ってご覧になったりすると、はい、また新しい、坂本理恵が見え隠れするんじゃないかなと思ったりとか、
はい、
どうですかそんな感じ。
挑戦してみたいです
ね。ねえ、ただ、まあ、例えばあの、相川七瀬とかさ、あの、うん、高田久美みたいな、まあ、ちょっと腰をこうこんなグラインドしながらダンスもいいですし、またちょっとこうハードロックみたいなのも、
ね、
革ジャン着ちゃったりとかして、
はい、ボロボロのジーパン履いて、
いやいいんじゃないですか、
はい、
ボロボロとか言うなダメージパンツって言うんだあれらしいけど、どうチキンさん、そういう感じもちょっと
ありだと
思う。ねえ、うん、いいと思いますよ、はい、網タイツなんか入っちゃって、
網タイツ入って、
それも個人的な希望ですけど
、はい、
まあ、そういうのがあったりとか、
はい、
例えばあとはその何ですか、トムヤン君とかね
トム
ヤン君話とか、
はい、
なんか料理テイストの話で、お料理のなんかちょっとそういう話題とか、
はい、
そういうのがお得意なもの、
はい、
お好きなんでしょトムヤン君。
トムヤン君好き
ちゃんとリサーチ済みですからね、
はい、
あったりとか、
トムヤン
君、あとスポーツ話です、バドミントンいや受けすぎだからあなた、
はい、
自分の話題になると大好きだね。
バドミントン本当にまたやりたいんですよ。
いいじゃないですか、ね、
うん、
まあ、ここでバドミントンというわけにはいきませんので、うん、だからそのバドミントン話でね、
そうですね、
なんかそういうその、ゲストにまたね、あの陣内さん呼んでくるとか大きく話になっちゃいましたけど、そんなんでこう違った坂本理恵を、はい、
そうですね、
なんか見せることによってまた本家の民謡のテイストになった時に、
はい、
うん、やっぱり本物は違うなというんで、こうギャップがね、
はい、
よかったり してるんじゃないかなと、そういうのをまた学芸を通じて、
はい、
何そんな喜んでるのあまりにも意外だ、トムヤン君とバドミントンが。うん。だこういう隠し技いっぱいありますよね、学芸は。
はい。
はい。うん、まあまあそんなことで、今日はせっかくね、はい、まあ、もっと隠し技は、本当はあなたがもうすぐお誕生日だって言うんで、ここでワインでもシャンパンでも用意してあげて、はい、抜いてあげれば一番、あの、おめでたかったんだけど、はい、まあそこまでちょっと準備いたしませんで、申し訳なかったんですけど、これ終わった後にね、
あ
の、お誕生会と思ったんだけど、はい、今日はなんかお忙しいとかということで、はい、残念には違いないんですけども。いやいや、それはよろしいんですが、は
い、
ただそんなことどんどんやっていければなと思いますんで、
そうです
ね、どうぞその辺を。
はい、
どうですか、今のアイデア聞いてご自身で今なんかパッとひらめいたりとか、
そうです、ね、
これはいいなみたいなあったりしますか。
あのトムヤン君
そっちかよ。
冗談なんですけど、
いやトムヤン君ってどのぐらい好きなの。
トムヤン君は最近でも食べてないんですけど、
う
ん、
ほ
ん
ほ
ん、あトムヤン君も好きなんですけど、うんうん、最近ちょっとタイカレーの方が好き
な。そっちかよそうなの。
ええ、
ほんほ
ん、なんでちょっとまあスターダストレビューって今おっしゃって、あの美空ひばりさんが、
はいはい、
ジャズと
スターダストレビューじゃないよ、スターダスト、スターダストレビューは歌手、日本の歌手、ね、はいはい、
歌ってたっておっしゃってたんで、うんうん、やはり民謡にとどまらずに、うんうん、いろんなジャンルの音楽をやっぱりやること に,、
はいはい、
によって、
うん
うん、やってみたいなと思いました。
そうですよね、そんなことって本当にあのなきにしもあらずかなと思うし、うん、
はい、
あのそのことでその現役だとか、うん、いろんなキャリアが深まるってことはね、はい、あってしかるべきだと思うんで、はい、ぜひそれはもうお願いしたいなというふうに思いますけどね、
は
い、
挑戦しま す,、
はい、ます、まあ、そんなこんなでね、
はい、
坂本理恵さん的にはいろいろ伺ったところでですね、
はい、
本日は、まあ、この辺でまとめさせていただくということでですね、
はい、
CM に続きましてエンディングというふうな形にさせていただきたいなというふうに思いますよ、はい、
おお、兄さん兄さん、さっきから聞いてりゃ威勢がいいね。
当たり前よ、
江戸っ子だってね。
目黒の生まれよ。
目黒っていや、目黒のサンマだね。
冗談言うね、サンマだけじゃねえや、魚と酒のうまい店。
魚と酒のうまい店。
そうとも、目黒川日の出橋そば魚常よ。
おお、目黒川日の出橋そば魚常か。
3710-9719 3710-9719 魚常でい。
うまい。
東映東映東映自動車車保険何でも相談。東映自動車。東映東映東映自動車国産会社何でも揃う。
どうも、サンママンことキーボーです。
エンジョイ姫姉です。恋の街楽大、
聞いていただけましたでしょうか。
聞いてもらえましたよね。
私たち楽大を愛する二人で
この曲を頑張って歌ってまいります。
恋の街楽大、
どうぞよろしく。
787.0MHz 学大 FM レギュラー放送いかがだったでしょうかということでね、さ あ, あまず最初にチキさん先にご挨拶しとこうか。
はい
はい、
こんなに喋る時間が短いとは思わなかったんで、
うん、
就職の極意なんていうのを話そうかなと思ってた、うん、
いらないいらない
いらないです
ね。だからまた出ておいてよ。だからそれは
いやー1年後2年後ぐらいになるような、
まあ、そうおっしゃらずになんか時間作っていただいて、
時間作れても多分
それかテープに撮ってさ編集してこちらに送ってくだされば番組の中でオンエアさせていただくから。
いやそれだったらもう直接行った方が、めんどくさいことは嫌いなんで。
めんどくさいことは嫌い。やっぱり君は鉄道マンでよかったね、ラジオマンじゃなくてね。
そうですね、
ね、はい、ラジオマン。いや一度ね一時ちょっとどっちか行こうって迷った時もあったでしょ。
迷った時はありましたけど、ね、分かんないですけどね。でもちょっと
日本放送とかいっぱい出てるから。
あ、そうなんですか。
オンライン日本とか出てるから。
うん、日本放送の求人、今年っていうか、うん、だ次の春入社の人は今募集してるんですけど、はいはい、僕らのこの年の春の入社は取ってなかったんです。だからもう、うん、ちょっと、うん、NHK ぐらいだけ説明会行ってもそれポッキリにしようかなって、
うん、でもやっぱりね少子貫徹でね、やっぱりもうてっちゃんは鉄道、ね、関係のあれで良かったじゃないですか。そういう部分で言うとね、まあ、まずはでも坂本選手おめでとう。
おめでとう、
ね、おめでとうございます。
ありがとうございます。
頑張ってください。
ちょっと開けてみないと何が起こるか、
ね、いやいやいや、それはもうでもね、
ぜひ今はその4月が楽しみで早く、ね、
本当だ本当だ、
仕事がやりたいな。
でも近況はね、また BBS とかメールでいろいろとお知らせくださいね。
そうです、まあ、物理的な距離自体はもうえらい近くなりました。
はい、本当だ本当だ、はい、大阪のことを思えばね、
まあ、そうですね、はい、また機会があれば、
はい、じゃあまあそういった部分で言うとね、はい、チキンさんの方からも坂本さんの方ちょっと一つ、はい、
どうか学大 FM よろしくお願いします。
ありがとうございます。
さあチキンさんのそんなよろしくお願いします、コールが出たところで、ちょっと待ったみたいな、
なんかでもすごくその今言っていただいた言葉に重みを感じます。
はい、まずは今日の放送いかがだったでしょうか。
そうですね、今日も楽しく喋らせていただいて、はい、ありがとうございます。
はい、そんなことを踏まえた上でですね、坂本さん的には、まあ、はい、学F のね新パーソナリティとしてですね、はい、まあ、お声をかけさせていただいて、もしよろしければね、まあまあ本当に、これからですね、はい、こちらの学芸大学のですねインファームさんをお借りしてね、はい、お送りしております放送には違いないんですが、はい、これからますますそれだけに関わらず、いろんな、まあ、そういった形でのその新規軸として、また新メンバーとして、学F にご参加ご協力していただければという向きで、さあそこで最終、
そうですね、まあ、迷う気持ちも多々ありますけれども、うん、伊藤さんと今日チキンさんのね出会って会いに乾杯で頑張らせていただきたいと思います。よろしくお願いします。
ファイナルアンサーね。
ファイナルアンサーです。
もううちはあれそれなんていうの、あれないからね。
はい、何ですか。
書き換え作っちゃなくて、なんだけど出てこねえよ。
小切手ですか。
小切手じゃねえ、小切手じゃねえ。
契約書。
そうそう、そういうの の返品とかそういうのないからね。
はい、頑張ります。
大丈夫ですね。あ、
は
い、クーリングオフだ。
クーリングオフね。
よろしくお願いしたいと思いますけど。
ありがとうございます。
はい、じゃあめでたく一つ、
はい、
よろしくどうぞ。
お知ら
させていただいて、あちらともどうぞ握手してください。
ありがとうございます。
はい、まあ、めでたくそんなことでね、
はい、
坂本理恵さん、ご参加ということで、じゃああと日程についてはね、はい、第何週になる担当していただくか、等々についてはね、はい、詳しくまたお話しさせていただければと思います、はい、さてそんなこんなで学園的にはね、めでたく私にパーソナリティ、これ13代目の14代目15代目あたりにね、定着していただく形になると思いますけど、末永くぜひよろしくお願いしたいと思います。またお店のよさこいさんの方にも、
はい、
学園メンバーこぞって寄せていただきたいなと思いますし、
は
い、よろしくお願いします。またリスナーの皆さんにもどうぞ応援していただきたいと思いますので、はい、リザの皆さんにもご挨拶していきましょうか。
はい、坂本理恵と申します、
はい、
まだまだ未熟なんですが一生懸命頑張らせていただきますので、どうぞ応援よろしくお願いいたします。
はい、よろしくどうぞお願いします。はい、そんなこんなでですね、学F的にはですね、引き続きリスナーと関係者の皆さんからの書き込みメールの紹介のみならず、たくさんのご意見ご感想ご要望お待ちしておりますんでね、お問い合わせやご確認はホームページ http://学大-fm.com/ をご覧の上ですね、どんどんとお寄せいただけたらと思います。さて次回もね、まだまだどんな放送になりますやら、本日もいつものご挨拶にてお別れしたいと思います。とりあえずチキンさんはね、本当にありがとうございました。お疲れ様でした、は
い、
頑張ってくださいよ。これからもね、
作業とかやります。
ぜひぜひどうぞ引き続きよろしくお願いします。
引き続きよろしくお願いします。
はい、こちらこそどうぞ、はい、じゃあ坂本さんまた引き続きもまた、はい、来月から、
はい、
どうぞ来月と言わず 今月またひょっとしたらまたお声かけさせていただくかもわかりませんで、はい、よろしくどうぞお願いしますね。はい、それではそんなこんなでいつもの締めになりますけど、よろしいでしょうか。元気よく締めてまいりましょう、
はい、
そんなこんなで学大 FM ではまた来週。はい、どうもお疲れ様でした。坂本さんまた 誕生日おめでとうございました。
ありがとうございます。
また改めてお誕生日しましょう。
はい、
チキンさんお疲れでした。
お疲れ様でした。
はい、どうも。
はい。
YJFM、YJFM、こちら、やるじゃん FM、周波数 87.0MHz で放送中。これから電波の配信を停止いたします。